お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けているJ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから詩編の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は詩編19編1節から14節と20編1節から9節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
さて、詩編19編の学びに入りますが、この詩編は偉大な創造の詩編と呼ぶことができるかもしれません。多くの学者たちにとってこの詩編は2つの部分に分けられてきました。それは創造と律法、つまり神様の御言葉の中にあるエホバの啓示です。しかし私はこの詩編を3つの部分に分けてみたいと思います。それは宇宙の創造、戒め、そしてキリストです。主は贖い、救い、神様の恵みという主題の中に特別な場所を占めておられると思います。私たちは神様の被造物の中に、神様の戒めの中に、そして神様の恵みの中に掲示されている神様をこれから見ていきます。これらのすべてのものは人間に与えるために適切であると神様は見なされましたとマギー博士は述べています。この詩編はもう一つのダビデの詩編で、霊感された本文にそのように書かれています。またまさに本文の中に区分があります。最初の部分1節から6節は神様の皆のために力強い方という意味のエルというヘブル語を使っています。聖書は神様の創造の中で力強い方として表現しています。創世記1章の一節には、はじめに神が天と地を創造したとありますが、ここで神様はエロヒームというエルという神様の複数形で呼ばれています。エロヒームは創造主としての神様のお名前です。第二の部分は7節から始まります。主の御教えは完全で、そして主の御名はエホバです。この御名はこの部分で7回使われており、最後のところには別の名前が付け加えられています。それはエホバ、私の岩、私の贖い主という3つの名前です。詩編は聖書の他の多くの部分に光を与えています。これはまた同時に朝の詩編でもあります。はじめの6つの節で創造のことを語っています。詩編8編も創造の詩編で、そこには月と星が出てきたことを見ました。ですから8編は夜の詩編でした。しかし詩編19編は昼間の詩編と呼ばれています。なぜなら私たちの目の前に示されるのは太陽だからです。それでは詩編19編の本文に入りたいと思いますが、1節から6節。天は神の栄光を語り継げ、大空は見ての技を告げ知らせる。昼は昼へ話を伝え、夜は夜へ知識を示す。話もなく言葉もなく、その声も聞かれない。しかしその呼び声は全地に響き渡り、その言葉は地の果てまで届いた。神はそこに太陽のために幕屋を設けられた。太陽は部屋から出てくる花婿のようだ。勇士のようにその走路を喜び走る。その登るのは天の果てから、行き巡るのは天の果て果てまで。その熱を免れるものは何もない。天は神の栄光を語り継げということについて、パウロはローマ人への手紙1章の20節で次のように言っています。神の目に見えない本性、 すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。天は神様の知恵を語り、神様の御力を語り、そして神様のご計画と目的のいくらかを語ると思います。最初の時から被造物は神様の被造物である人間にとって神様の素朴な証人でした。使徒信条を含む教会の信条のすべてにおいて、創造は父なる神様だけに記されています。でも創造の技が詳しく述べられている新約聖書に来ますと、父なる神だけを天と地の作り主というのは本当には正確ではないことがわかります。地球の創造には三位一体の神様が関わられたのです。事実、エロヒームという言葉はヘブル語で複数形であり、三位一体の神様のことを語っています。新約聖書には、主イエスが創造を実際に行った方であり、聖霊が来られて磨き直し、修繕されたと書かれています。創世記一章の二節には、神の霊が水の上を動いていたとあります。また使徒ヨハネはもう一つの始まりを語っています。ヨハネ一章の一節から三節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものでこの方によらずにできたものは一つもない。これが主イエス・キリストです。コロサイ人への手紙一章六節は主イエスのことを述べて次のように言っています。なぜなら万物は御子にあって作られたからです。天にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。主イエスが実際に創造を行われたのです。エペソ人への手紙の一章には、三位一体の神様のすべてが私たちの贖いに関わられたと書かれています。父なる神様が計画され、御子がその代価を支払われ、そして聖霊が贖いを守っておられるのです。これは神様の創造にも当てはまります。父なる神様がこの宇宙を計画されました。巫女がその計画を実行に移され、この宇宙を贖われたのは巫女です。そして今日、聖霊がこの被造物の上を動かれ、被造物を抱いておられるのです。太陽が目立つ存在であり、自分の部屋から出てくる花婿になぞらえられているのは面白いことです。それはもう一人の花婿、義の太陽である主イエス・キリストの姿でもありました。いつの日にか主はこの地上に栄光のうちに来られます。でも主が来られる前にご自分の教会をこの世から取り去られるのです。また主は明けの明星でもあります。明けの明星はいつでも太陽が昇る前に現れます。創造の中には何という姿があることでしょうか。この素晴らしい詩編は想像を映し出しています。詩編19編の7節から11節。主の御教えは完全で、魂を生き返らせ、主の証は確かで、わきまえのないものを賢くする。主の戒めは正しくて、人の心を喜ばせ、主の仰せは清くて、人の目を明るくする。主への恐れは清く、とこしえまでも変わらない。主の裁きは誠であり、ことごとく正しい。それらは金よりも、多くの純金よりも好ましい。蜜よりも、蜜蜂の巣の滴りよりも甘い。またそれによってあなたのしもべは戒めを受ける。それを守れば報いは大きい。さて、彼が戒めのことについて何と言ってるかを見てみたいと思います。詩編19編が戒めについて語っている第一のことは、戒めは完全であるということです。律法は私たちを救うことはできません。なぜなら律法は完全であり、私たちはそうではないからです。 私たちはその基準に達することはできません。でも立法に間違いがあるのではないのです。神様の恵みを説明したパウロは立法について次のように言っています。ローマ人への手紙7章の12節から14節。ですから立法は聖なるものであり、戒めも聖であり、正しくまた良いものなのです。ではこの良いものが私に死をもたらしたのでしょうか。絶対にそんなことはありません。それはむしろ罪なのです。罪はこの良いもので私に死をもたらすことによって罪として明らかにされ、戒めによって極度に罪深いものとなりました。私たちは立法が霊的なものであることを知っています。しかし私は罪ある人間であり、売られて罪の下にあるものです。立法には何も間違っていることはありませんが、立法は私たちに死をもたらします。なぜなら私たちが何かとんでもなく間違っているからなのです。立法は私たちが神様の御前に罪人であることを示すために与えられました。詩編19編が戒めについて語っている第二のことは、主の証は確かであるということです。神様は人間のように新しい道徳に変えるようなことはなさいません。神様は罪を必ず罰せられます。神様ご自身がそうされると言っておられるからです。主の証は確かです。裁きが来ようとしています。戒めはそのことを明らかにしています。詩編19編が戒めについて語っている第三のことは、主の戒めは正しいということです。戒めの中にあなたの好きではない戒めがあるかもしれませんが、神様はそれをお好きなのです。主の戒めは正しいのです。では何が戒めを正しくするのでしょうか。それはこの宇宙を創造された神様がその戒めを正しいものとされるのです。ここは主の宇宙であり、神様がこの宇宙を作られ、神様がその規則を作られたのです。詩編19編が戒めについて語っている第四のことは、主の仰せは清いということです。確かに主の仰せは清いのです。主の仰せはあなたのために何かをしてくれます。あなたを確かに高尚にし引き上げるのです。第五のことは、主への恐れは清いということです。恐れという言葉は、うやうやしい信頼を意味すると言われていますが、そこには確かに文字通りに恐れが含まれていると思います。私たちが神様を恐れるのは賢明なことだと思います。第六のことは、主の裁きは誠であるということです。誠とは何でしょうか。ピラトはそれを知りたいと思いました。ピラトは主に、ヨハネ18章の38節で、真理とは何ですかと尋ねました。そして真理は、人としての主イエス・キリストのうちにあり、彼の目の前に立っていたのです。七つ目のことは、主の裁きは正しいということです。主の裁きは正しいのです。何でも神様のなさることは正しいのです。私たちは神様のすべての御言葉を愛することを学ばなければなりません。詩編19編に戻りますが、12節から14節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば私は全きものとなり、大きな罪を免れて 清くなるでしょう。私の口の言葉と私の心の思いとが見前に受け入れられますように。我が岩、我が贖い主、主よ。私たちは一体誰が自分の数々の過ちを悟ることができるでしょうか。私たちは理屈を使って言い訳をします。しかし神様はそれを受け入れることはされません。神様はあなたが自分の過ちを悟ることはできないと言われます。自分が罪人であるということをただ神様の言われる通りに信じることが大切なのです。どうか隠れている私の罪をお許しくださいとありますが、今日隠れている罪は多くの人たちの問題です。それらの罪は自分たちからも隠されているのです。そして彼らは自分たちには罪はないと思っています。またここには、あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。そうすれば私は全き者となり、大きな罪を免れて清くなるでしょうとありますが、大きな罪とは一体何でしょうか。大きな罪とは、この詩編で私たちの目の前に置かれている救い主イエス・キリストを拒否することです。またここには、我が岩、我が贖い主、主よと書かれていますが、英語の訳では、我が岩と訳されている言葉が、我が力と訳されています。我が岩、または我が力とは一体何でしょうか？それはキリストです。また誰が彼の贖い主だったのでしょうか？それはキリストです。主はまた、あなたの力であり、あなたの贖い主でもあられます。神様の恵みを通して、主は私たちの力、私たちの贖い主となられました。さて、詩編20編の学びに入りますが、この詩編は、メシアの詩編として分類はされていませんが、でも私は、あえてメシアの詩編と名付けます。なぜなら、これはメシアと、メシアの贖いの技の予言であるからですとマギー博士は述べています。この詩編は後に続く二つの詩編と密接につながっていると思います。イスラエルではこれらの詩編は礼拝風に一緒に歌われました。これらが礼拝のリーダーであるレビ人たちと集まった礼拝者たちによって交互に歌われたと考える学者たちもいます。この詩編はイスラエルを本当に扱っており、またこの詩編は神様の恵みを語るもう一つの詩編です。詩編20編の一節。苦難の日に主があなたにお答えになりますように、ヤコブの神の名があなたを高く上げますように。苦難の日は、私たちが主に聞いていただきたいと願う時ではないでしょうか。これはダビデの詩編ですが、どのようにしてヤコブがここに入ったのでしょうか。それは神様の憐れみと恵みによってです。神様は決してヤコブの神と呼ばれることを恥じることはありませんでした。一般的には私たちは彼がしたいくつかのことでヤコブを恥じていると思いますが、でも、神様はそうではありませんでした。神様はご自分の恵みによってヤコブを救われました。二節。主が聖女からあなたに助けを送り、シオンからあなたを支えられますように。この節が話しているのはどの聖女のことでしょうか。それは教会ではありません。それはエルサレムの聖女です。またシオンとはどこでしょうか。それは教会ではありません。もちろんシオンはイスラエルです。これよりも明らかなことはありません。 3節。あなたの穀物の捧げ物をすべて心に留め、あなたの全焼の生贄を受け入れてくださいますように。セラ。ゲイベライン博士はこの箇所を次のように翻訳しています。神様はすべての主の捧げ物を心に留め、主の全焼の生贄を受け入れられます。セラ。博士はここで私たちの捧げ物ではなく、キリストの捧げ物のことを言っていることに注目してください。主は、ご自分が肉体にあるとき、祈りと涙だけではなく、最終的にご自分の体を捧げられたんです。そのことが新約聖書、ヘブル人への手紙の5章に詳しく書かれています。4節から6節。主があなたの願い通りにしてくださいますように。あなたのすべての計りごとを遂げさせてくださいますように。私たちはあなたの勝利を喜び歌いましょう。私たちの神の御名により旗を高く掲げましょう。主があなたの願いのすべてを遂げさせてくださいますように。今こそ私は知る。主は油を注がれた者をお救いになる。主は右の手の救いの力を持って聖なる天からお答えになる。父なる方は主イエスの祈りをお聞きになります。主がこう言われたことを思い出してください。ヨハネ11章の41節から42節。父よ、私の願いを聞いてくださったことを感謝いたします。私はあなたがいつも私の願いを聞いてくださることを知っておりました。詩編20編に戻りますが、7節から9節。ある者は戦車を誇り、ある者は馬を誇る。しかし私たちは私たちの神主の御名を誇ろう。彼らは膝をつき、そして倒れた。しかし私たちは立ち上がり、まっすぐに立った。主よ、王をお救いください。私たちが呼ぶときに私たちに答えてください。王はイスラエルのためで、今日の私たちのためには主は救い主であり、私たちはイエス様の御名によってお祈りをします。主よ、お救いくださいというのはヘブル語でホサナと言います。これは偉大なホサナ詩編です。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は神様の啓示、イスラエルの嘆願というテーマで、詩編19編1節から14節と20編1節から9節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。